Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIZ11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。はい、始まりました、うん、生島ポッドキャスト第285回ということで、うん、はい、はい、MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、うん、
ワールドカップ日本代表牧野です、はいはい、初めてだったと知らなかった
そうなんですよ、ね、結構なんか存在感があるからですね、うん、なんかすごく長く
ずっと前からいるような気がしたけど、
はい、初代表入りこの 1,2 年でぐんと彼は伸びたからです ね、は
い、どうでしょう、
はい、日本代表についてはですね、うん、言いたいことは、これだけで5時間特番
で。後でゆっくり。
後で、はい、ゆっくり話せればと思うんですけども、はいはいはい、今日はですね、うん、なんか真ん中にセンターマイクが、はい、ありまして、うん、それで、ちょっと、なんか今日はいい環境で録音をしてるという形なんですけども、実を言うと、はい、某、うん、テレビ局の某取材がちょっと入っておりまして、う
ん、はいはい、
ちょっと
なんか密着って話じゃないですか。
そこは密着ってことじゃないです以前ですね、はいはい、生島暮らしさん
ありましたね。
でも こういうような光景が、ね
ねね、あの時はね普通になんか一眼レフカメラで撮られてますね、はい、
そうでしたね。
あの頃ちょっと流行りでしたもんね。
そうですね、うん、で今回はなんかさらに機材がパワーアップして、うん、なんかちょっと毛穴も映るんじゃないかみたいな、ね、
はいはい、
そんな感じに、はい、なってるので、ちょっと、うん、今日来る時に少し汗拭きシートでちょっと乾い
てなるほどね、
はい、拭いてきたところだったんですけども、はいはい、ということでこの内容に関してはですね、詳しいことはまだ、うん、はっきりは言えないので、うん、ちょっと後日ですね、うん、なんか言っていい時が来たらですね、はいはい、ちょっと宣伝をさせていただけたらなと思っております、はいはい、そしてですね、ちょっと昨日は変わった経験をさせていただいたのは、はいはい、ちょっとロータリークラブ、
はいはい、
壱岐に2つロータリークラブがありまして、うんうんうん、壱岐中央ロータリークラブさんの方でちょっと、はい、たくわっていうものをさせていただきまして、
は
い
は
い、
30分ね、
はい、そこで健康そうな皆様の前で、はい、
健康そうな
、はい、ちょっと健康について
ロータリークラブ入ると長生きするっていう、
あ、なるほど、なるほど、
ジンクスあるんですね、
はい、でちょっとうちのボスのですね、はいはい、ボスのご兄弟が
そうですね、
はい、目の前にいらっしゃる中で、はいはい、ちょっと緊張の中、はいはいはい、話をさせていただいたんですけども、うん、いやもうなんか皆さん本当にですね、うん、なんかすごい失礼な言い方なんですけども、はいはい、やっぱり皆さんそれぞれ偉い方じゃないですか。
まだ長生きしようかするのかっていういや、
はい、話をですね、うん、すごく前のめりで
真剣にね、
はい、本当になんか少しちょっと失礼ですけど流される感じで話を進めていくのかなと思ってたんですけど、うん、本当前のめりで前のめりで、
はい、いや結構ねそうですよ、はい、私が最初に若い頃に入った時の印象も、はいはいはい、こんな年の人がこんな若造の話を真面目に聞いてくれるんだっていう印象は
そうですよね、
うん、ありました、はい、ありました。
そんな感じでちょっと、まあ、テーマとしては健康寿命について
という形で、ね、はいはい、大事ね、
はい、させていただいて、まあ、息の医療費だったり介護費だったりの流れだったり、はいはいはい、あとはその、まあ、息の今の人口動態とかそういうちょっと話をサラサラっと流して、うん、あとはじゃあ自分たちがどうすればいいかっていうのを2つちょっと話をさせていただいたので、うん、ついでにここでも話をしようかなと、
ここみんなメモっとこうね、
はい、はい、思います。で一つ目はですね、うん、皆さん常にウエストを測られるイメージでいてほしいなというところが、うん、
姿勢ってことですね、
まあ、はい、お腹に力を入れていただくとですね、はい、背中っていうのがピンって自然に伸びるんですよね、
はいはい、
お腹に力が入ってる状態で猫背になろうとか、はい、体を揃うなんていうのはなかなか難しいんですよ、
ね、あ、なるほどなるほど、
なので、はい、立ってる時座ってる時歩いてる時常にお腹に力を入れまし
ょう。無理
どういう風に入れたらいいのかと、うん、そうなった時は皆さん誰もが経験のある健康診断の時、はい、ウエストを測られる時、
あ、ちょっとこう、ね、
ちょっとなんとなくお腹クッと
張ってますよね。そうそうそうそう、ね、特に男の人はね、
そうですそうです、うんうん、そのイメージでお腹を力入れていただいたら
絶えず色と、
そう、いい姿勢が、はいはい、でもこれはもうずっとは当然無理なので、うん、1日5回1日10回20回で常になんかその体勢になってるというか徐々に増やしていただけたらなと。
はいはいはいはいはい、でそれだけも全然違う、
はい、それだけでもですね、腰への負担、特に座ってる時が一番腰に負担かかるので、よくデスクワークしてたら腰が痛くなるとか言いますけども、はいはいはい、
ね、なんか座ってると寿命が短くなるって言いますもんね、
は
い、
そう、おっしゃる通り で、はい、でなので、まあ、座ってる時とこそ、うん、お腹に力を入れてもらえたらいいかなっていうのが一つ、はいはい、でもう一つは、うん、歩く時、うん、プラス10センチの歩幅を意識しましょうっていうところで、
前に伸ばすってことですね、
はい、人間の膝ってですよ、 曲げ伸ばしにはすごく役立つんですけども、はいはいはいはい、横の動きにはすごく弱いんですよね。
ほうほうほうほう、
はい、なのでガニ股で歩いて横にのっしのっしなんて歩き方をしていると関節をすぐ痛める、はいはい、で膝が曲がってきて伸びなくなったりすると腰が曲がってくるってなるので、
なるほど、
膝を伸ばすためには前に足を出すのがすごく大切、
うん、
でなのでプラス10センチどれぐらいかなって思う方は、
はい、
人の足っていうのは大体まあ25センチ程度だと思いますので、まあ、足の 半、うん、半歩分ぐらいをよりもちょっと少ないぐらいですね、
ちょっと大股で歩く、
ね、大股で歩いてもらう、はいはいはい、お腹に力を入れながらプラス10センチ、
はい、
そうそう、息の皆さんがですね、来週あたり皆さんがなんか歩き方がモデルみたいになってたらちょっとこのラジオの聴取率が高いという、
はいはいはい、
証拠なのかと思いながらですね、はいはいはい、
みんな猫背だったら誰も聞いてないってこと
で、それではちょっと調査を、はいはい、聴取率調査をさせていただけたらなと、うん、はい、思っております、
うん、
というところでちょっと今はなんか緊張する環境で喋ってますので、うん、この辺でオープニング終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト、
生き島ニュース。
このコーナーは生き新聞、生き新報ニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。はい、それではニュースの方に行きたいと思います、うん、と、ちょっと気が楽になりました、うん、はい、というところでですね、
はいはいはいはい、
ニュースの方なんですけども、うん、まずはですね、はい、離島のニュースといえばこのサイトというところですね、リトレンゴさんの、
はいはいはい、
記事なんですけども、うん、18年5月30日の記事ですね、
うんうんうん、
おすすめ度 120%、また行きたくなる離島、生き島の魅力をまとめましたということで、
はいはいはいはい、
花子さんというライターさんがですね、うん、書かれてるんですけども、うん、こちら、もう、これ、目次を見ていただいたら、うんうんうん、フィアンスでわかる通り、うん、相当いろんなところ、
はいはいはい、
来られて2泊3日旅行されて、うん、それで
東京から
ですね、はい、で、来られたんですけども、なんでこんなに僕は詳しく知ってるかというと、
うん、
最後の方に出てくるですね、
はい、
交流会で出会った生き島に住む方々っていう項目があるんですけども、うん、
方々の一人だった。
そうです、はい、交流会に参加させていただいたので、
はいはいはい、
でちょうどしかもですね、僕の席がこのリトレンゴの方の前だったので、
うん、
はい、ちょっといろいろ情報を流しました。
なるほど。
はい、ということで、
グッジョブ。
はい、そういう記事なんですけども、うん、まあ福岡港から高速船に乗って最短65分、うん、九州と対馬の間にある離島、長崎県壱岐島。
たった福岡から1時間で来れますからね。
はい、人口約2万6000人もの人々が暮らす島です、うん、5月下旬に2泊3日で訪れた壱岐島の魅力をグルメ、自然、うん、島の人々の3つにまとめてみましたということで、まずグルメ部門なんですけども、
うんうんうんうん、
島旅の楽しみといえばやはりその島でしか味わえない美味しい食べ物ですよね、
うん、
ということで、うん、まず初日、
うん、
ランチとして直行したお店が、うんうん、柿ハウス内目湾さん、
うんう
ん、シーズンオフ、ランチですからね。シーズンオフに差し掛かる時期だったため、うん、1000円で取れたての牡蠣が食べ放題という夢のようなランチでしたと。これはですね、皆さんおっしゃられたんですけども、
はいはいはいはい、
採算はどうなってるんだというのは、皆さんすごく、
いや、もともと、ね、はい、安いですよね。
はい、
1000円で結構人、山、
はいはい、
食べれますもんね。
ですよね。うん、で、それでもう、本当にあれで良かったのだろうかみたいな感じでね、
うんうんうん、
なんか皆さん逆に心配されるぐらいですね、すごく楽しいランチだったそうで、
はい、
で、それで店長の山本さんですかね、
はいはいはい
は
い、
ともうなんか、うん、楽しいトークをされたみたいで、はい、すごくいい時間帯でした
ね。東京が高いんだよ。
そうプリップリ牡蠣食べ放題ということで、牡蠣ハウス内目湾。そこから夜はですね、平山旅館さんで、
ま、
はい、新鮮な海の幸をたっぷり味わえる平山旅館で、今回ですね、こちら、うん、また生き島フェイスブックページの方にリンクを貼らせていただこうと思うんですけども、はい、この記事に載ってる写真は全てその方がその時に撮った写真なので、全部なんか、
ライター兼カメラマン。
そうです、そうです。そこから持ってき、どっかから持ってきたとかですね。
はいはいはい、
そういう写真ではなくて、本当に体験されたものが載っております。
はい。
はい、で、生き島に取れた新鮮なお刺身の盛り合わせ、うん、ウニ、アワビ、生イカ、うん、白子の燻製、30秒以内に食べることを推奨された香り豊かな十割蕎麦、
はいはい、
など、生き島の食材をたっぷり堪能できます、
ね。健康にいいからね。
はい。こちらにタイのお頭ですね。
うん、
はい。が載っております。そして、次の日のお昼には、 取れたての贅沢なウニ丼を味わう、お食事処大光、大光物産さんですね。うん、で、紫ウニのウニ丼、うん、お米が見えないほどたっぷりと贅沢に盛られている紫ウニ、うん、ということで、こんなに美味しいウニは初めて食べたという声がたくさん聞こえてきます。ね、ツアーはですね、だいたい18人ぐらいの方がいらっしゃったと思うんですけども、本当に、ウニの、価値観が変わったと、はい、おっしゃられる方が結構、はい。で、ここ、こっそり載ってるんですけど、アルマトですね。ですね、はいはい。これも、なんか初めて見たって方も結構いらっしゃいますね。そうですね。
九州北部にしかない
って言いますよね。うん、はい。そして、幻の名牛、壱岐牛が食べられるお店、はいはいはい、梅島ということで、うん、こちら、梅島のですね、霜降りが美味しい壱岐牛、ね、A4A5 しかないっていうふうに、うんうんうん、はい、梅島の方もおっしゃられておりました。はいはい、で、そして、地元の方も絶賛壱岐牛を作った、壱岐牛を使ったですね、多分ね、うん、絶品ハンバーグ、洋食とコーヒーの店、トロルさん、はい、地元の人におすすめを聞いたところ、教えてもらった洋食屋さん、うん、熱々の鉄板に乗せられた壱岐牛のハンバーグは食べるべき一品とのことということで、はい、はい、ということで、もう本当にちょっと心配になるぐらい美味しいものばっかり。
本当ね、通常の人は、はい、いらっしゃらなかった方って、はい、
ですね、もう本当に、うん、大体ですね、皆さん、はい、ツアーの構成がですね、うん、20代後半から30代の方ばっかりだったので、だから結構皆さん食欲旺盛ですね、まあ、ね、はい、しかもまあ、ここにはあまり載ってないですけど、お酒も結構堪能されて、はい、はい、すごい楽しんでたと思います。はいはいはい、そして自然というところで、猿岩ですね。まあね、
これは抑えない
ですね。抑えないですね、はいはい。そして美しいエメラルドグリーンの海という、うん、辰の島です ね、はいはい、ね。こちら、クルージングもされたり、うんうん、あとは、目を見張る断崖絶壁ということで、うん、こちらは、まあ、これも辰の島ですかね、はいはい、おそらくですね。ジャガタニですね、はいはいはい。そして日本のモンサンミシェル、うん、小島神社。うん、こちら、なんか綺麗なですね、インスタ映えしそうななんか写真を、はいはいはいはい、撮られてます。そして月読み神社。うん、そして御嶽神社、うん。こちらですね、ここに78代目の宮司さんがって書いてるんですけども、うんうんうんうん、この一人ですね、はい、こういうのにすごくお詳しい方がいらっしゃって、はいはいはい、この78代っていうところに相当興奮をされてる、うん、
なるほど、
はい、方がいらっしゃって。
天皇さんはね、100、何代でしたっけ、はい、何代でしたかね。
あ、そうですか、うん。はい。ということで、そんな78代ってみんなすごいことだよってですね、うんうん、次の日になってもまだ語ってるぐらい。
相当インパクトがあったんですよね。
はい、この御嶽神社でですね、はいはいはい、お会いしたっていうのはすごく感動されたり、うん、あとは、こちら、小児公園ですね。うん、で、朝日を見られたりとかですね。
小児公園これあるでしょ、酒場
なんですか、あ、ごめんなさい、酒場ないですね。うん、先ほどで朝日を見られたりとかですね、うん、そして生き島に見せられた人々ということで、ランプ行きですね、はいはいはい、リグのゲストハウス3号店ランプ行きを、このちょうどオープンの日に訪ねられたって言ってましたね。はい。で、一人そのメンバーの中に上野のリグ本社の方から、うん、がもうですね、一人来られてまして、はいはい、この方なんですけども、はい、はいはいはい、なんか、リグ、の本社から来たのは第1号みたいな感じで、はい、ぜひみんな、あと、文語高田にもありますので、よろしくお願いします。宣伝もされてます。そして、渋谷から壱岐へ移住、壱岐水センター長の森氏ということで。う
ん、なんか大きくなってない
、はい、なんか、なんか、2017年8月から、はい、ということで、今、10ヶ月、いらっしゃるんですけども、はい、なんか
10ヶ月では
い、20キロぐらい太ったっていう。
まあまあ、2キロじゃないですか。
そうですね。ということなので、ちょっと、最近ちょっとダイエットを始めたそうなので、はい。
お家に入れなくなる
そう。ちなみに私も20キロ痩せましたので、森さん、いつでもアドバイスは。
40キロ差になってる。
そうです、そうそうそう。そして、まあ、交流会で出会った生き島に住む方が10名以上の島の方々と交流会を行いました。はいはいはい、私たち11からも2名、うんうん、はい、参加させていただきまして、
本当に、はい。この日ちょっとたまたま11が。
そうなんです、みんな福岡にばっかりいたっていうですね。はいはい、そんな話だったんですけども、はい、本当に、ワークショップ、うん、せっかく出会ったんだからということで、うんうん、このリーダーの方がですね、うんうんうん、ただこう、交流するだけじゃ何ですからって言って、ワークショップをやったんです。
なるほど。
で、6チームに分かれて、
はい。ただ飲むだけじゃなくてね。
そうなんです。壱岐島のここをチェンジしたらもっと良くなる
んだよ。ああ、なるほど、なるほど。
で、 で、ここなんです。うん、一つのチームが、うん、壱岐島に住む人は今の暮らしに満足しているっていうことを大前提に発表してる。要するに、悪いからチェンジしなきゃいけないって前提でやっぱ話すんですけども、うんうんうん、そもそもみんな満足してるんじゃないかっていう切り口から、話されたチームですね。そうなんです。
やっぱいろんな離島を見てて、はい、まあその自分の住んでるところを言うわけじゃないけど、はいはい、ものすごく、まあまあ条件いいところじゃないですか。うん、福岡市も近いし、はいはい、食べ物は豊かだし、はいね、気候もそんな悪くはないし。
もうおっしゃる通りで、どこに住んでもないものねだりっていうのは絶対あって、うんはいはいはい、隣の芝は青く見えて、うんうんうん、けど、僕たちから見たら、壱岐に住んで、こういう美味しいものが周りにあって、うん、自然があって、うん、そういうのが好きな人からしたら、うん、こんなに、素晴らしい暮らしはないだろうと。う
ん、青く見えないんだよね。
そうなんですそうなんですよね。っていうような感じで、そういう切り口で発表されてたっていう方もいらっしゃったりとかですね。ちょっと本当にこのワークショップですね、はいはい、発表時間一グループ2、3分ずつでしたけども、はいはいはい、すごく面白い、はい、ワークショップになって、ただ交流しただけじゃなくてですね、本当に充実した時間になりました。
こういうのは大事ですよね。
はい。で、この、記者の方もここでの交流を通して、自分の好きなものや大切なものを伝えていくこと、そしてもっと知ることの大切さを学べた気がしますと。はい。で、まとめなんですけども、うんうん、ここだけはちょっとじっくり読ませていただこうと思うんですけども、うん、最後まで読んでくれた方はすでに気づいていると思いますが、はいはい、ぜひ皆さん読まれてみてください。壱岐島の魅力が多すぎて、すべて、全くまとめられませんでしたと、はいはい。はい。それくらい多くの自然や歴史や美味しいもの、そして壱岐島を大切に思う人たちに出会え、とても濃い時間を過ごせた最高の旅でした、はいはい。一つ一つの詳しい記事は随時アップしていくので楽しみにしていてください。
なるほど、まだまだ続くってことですね。
はい、記事を通して壱島の魅力が皆さんに伝わりますように、ということでですね、本当にですね、ありがたいことに、このツアーに来られた皆さんですね、本当に息を気に入ってくださってて、中にはですね、お一方、なんか、お土産物だけで15万ぐらい買ったとかですね、そんな方も、はい、いらっしゃったりとか
ありがとうございます。島の経済の活性化のために。
真珠まで買ったりとかしたっていう方もいらっしゃって、はい、もう本当に、頼もしい皆さんが。
またいつでもお待ちしておりますので。
で、この皆さん方、皆さんそれぞれですね、発信力のすごくある方たちばっかりだったので、うん、いろんな媒体でもしかしたらこういうようなこのツアーをきっかけにですね、また取り上げられることもあるのかなと、はい、思っております。そして、早速取り上げられたっていうのがこちらなんですけども、はいはいはい、まあ、これとはちょっと関係ないのかもしれないですけども、クラブツーリズムさん、クラブツーリズムさんですね、の関東版にですね、はいはいはい、こちらが、設定されたのが5月ですね、5月の中旬に設定された、旅行なんですけども、歴史への旅、現代に古代が息づく神々が宿る島、壱岐スピリチュアル六社巡りと神事壱岐神楽奉納の2日間というこの、ツアータイトルですね。
まあ、神社好きにはもう答えられないですね。
旅行代金は、これはお高いんでしょうが言いたいので後にしてください。関東羽田空港発の、ツアーになるんですけども、こちら写真に載ってるのは小島神社、猿岩が載ってて、そしてオリジナル壱岐御朱印帳、今年ですね、はいはいはいはい。今年でしたかね、はいはいはい。今年のゴールデンウィーク前後ぐらいから、うんうんうん、壱岐の中で流通するようになりました。壱岐御朱印帳をもうプレゼントでこのツアーのに来られた方なんですね。そうですね。はい。で、9月の22日が、一番最初になっておりますね。はい、で、週末、土日っていう形の一泊二日、コースなんですけども、羽田を発、福岡空港につきまして、博多港から高速船で郷ノ浦港に着くということで、うんうん、おそらくこれは、この時間帯からするに夕方に郷ノ浦に着く、ね、コースだと思いますね。うんうんうん、で、それで住吉神社で壱岐神楽を奉納し、そして、一富士山で海鮮料理の夕食を食べ、そして、ホテルに泊まられると。で、次の日は天の棚川神社。猿岩、黒崎砲台跡、正午宮、総六古墳、月読み神社、梅島さんでご飯を食べ、御嶽神社、小島神社と回って、これで6つの神社ですね。はいはいはい、そして、一国博物館でも、学芸員または現地ガイドがご案内してくれる。そして、天心市場さんでお土産物を買って、豪ノ浦港に行って、それで、その日の9時25分ぐらいに羽田に着きますよと。はい、なかなか、ハードスケジュールではありますけども、ね、充実したですね。はいはい、で、こちら、5月10日発行って書いてますね、はいはいはい。ツアーナビゲーターが同行し、スピリチュア ュアルポイントやパワースポットをご案内いたしますと。はい。そして、島内にある150を超える神社の中ではパワースポット的存在の選ばれた6社を巡り運気をチャージしていただきます。うんねね、先ほども言ったオリジナル力士御朱印帳をプレゼントします。うん、舞も学僧も、息の神職にしか許されない神事、生き神楽を奉納します。古代のお宝満載、一国博物館を学芸員または現地ガイドが解説します。うんうんで、島だから味わえる味覚、生き牛やウニをはじめとする海の幸も魅力ですと。はいはい、ということで、こちらを見る限りはですね、うん、9月22、23、9月29、30の 2回みたいですね、はいはいはい、ツアーはですね。2回設定してありますね。2回設定しておりますので、はい、いずれかということになるんだと思います。うん、で、9月22の方はもう申し込み者が何人かいるみたいで、うん、もう最高が決定してるみたいですね。うんはい、で、こちら、お高いんでしょと、うんうん。はい。なると、まあ、皆さん想像してください。東京から飛行機代も入ってます。うん、そして、宿泊代も入って、うん、船代も入って、うん、お食事も入って、タクシー代も入って、バス代も入っております。うん、それで、パッと考えたら、何、12、3万くらいかな、なんてちょっと思ってたんですけども。
土日だしね。
はい。89,800円。
8キュッパ。
8キュッパですね。
高田社長いるんじゃない
金利手数料。そして、なんと今ならですね、先ほどから言ってるオリジナル行き御朱印帳もプレゼントということで、はい。ということでですね、このクラブツーリズムさんの、リンクも貼っておきますので、もしご興味のある方は、はい。こちらも覗いてみては、
2018の運気をガンと上げるには、
はい、そうです ね。はいということでこちらのツアーもしよかったら興味のある方は関東でこれをお聞きの方はですね、覗いてみていただけたらと思っております、
は
い
は
い、
関東の次は、
はい、今度はですね、そう、もう深谷さんのいい振りがありました、大阪というところで、はい、先日からですね
なんか特派員の人いらっしゃいましたね
ちょっと紹介してたんですけども、はいはいはい、あれがですね、壱岐新聞さんの記事になってましたので、ちょっと紹介したいと思います。はい。壱岐新聞さんの4面、大阪で壱岐を PR、はいはい、プレミアムマルシェということで、壱岐を関西圏で PR する実りの島、壱岐プレミアムマルシェが5月18日から20日、JR 大阪駅大阪ステーションシティ2階、アトリウム広場で開かれました。はいはい、で、オープニングセレモニーでは、白川博一市長が壱岐同胞を片手に、壱岐の豊富な食材と観光 PR、なんかですね、ちょっと僕これ、写真を見たんでですけど、はいはい、石油豆腐が重い重いみたいな感じなのですね。仕上がしてるちょっとコミカルな動きもあったりとかして、なんかいい PR をされてたみたいなんですけども、アスパラ、干物、メーカー、ブランド卵、壱岐焼酎などが並ばれた会場には、オープン前から行列ができ、試食をしながら買い物をする来場者で溢れたと。はいはい、で、人気の品はもう午前中には品切れになるほどの盛況ぶりだったと。そしてですね、からくじなしのガラポン抽選会では、1万円相当の壱岐牛ステーキなどが当たり、会場の巨大スクリーンには壱岐の風景、食材などが映し出され、5月からスタートした JR 西日本の新幹線で壱岐に行きたい、キャンペーンを睨んだ壱岐観光を大いに PR したということで、こちら、からくじなしのガラポン抽選会、1万円相当の壱岐牛ステーキが、なんとですね、特派員に当たって
ますはい。すげえ、
はい。そうなんです。
でも、実際は特派員さんじゃなくて、はいはい、特派員の娘さんが当たった
そうですね。特派員からのメッセージが、はいはい、一挙いなとん来たよと。うん子供の誕生日の前日に到着。よか誕生日祝いのできたよということで、はい。こちら、壱岐牛ステーキが3枚ですかね、はいはいはい。見る限りですね。で、それでステーキを焼いてですね、本当に誕生日パーティー。奥にまあ、誕生日の方は息子さんの誕生日だったらしいです。はいはいはい、で、サッカーボールのケーキがあったりとかですね。それで素敵な誕生日の祝いができましたということで、はい。素晴らしいタイミングで行っていただいて、素晴らしいものが当たってですね。
やっぱりね。はい。ちゃんと行くことで意義がある、ね。
そうですね。で当たった以上はもういっぱい息の PR を、はい、これからも、はい、関西支局長として、はい、活躍していただけたらなと、はい、はい、思っております、うん、そしてですね、壱岐新聞さんからもう一つですねニュースを紹介しようと思うんですけれども、壱岐新聞さんの3面になります、サッカークリニック開催ということで、元日本代表遠藤明宏さん2度目ですね、
そうですね、前も来られましたね、はい
前も来られてで、今回が、来られたのが、6年ぶり2回目のサッカー教室。もう6年、そうですね。いや、もうびっくりしたんです。で、前回に比べて人数が大幅に増えたし、技術もレベルアップしている、壱岐のサッカー熱の盛り上がりと、指導者の正しい取り組みが子供たちを見ていてよくわかる。はいはい、同じ島育ちとしてとても嬉しく頼もしいと。
島育ちだったっけ？
はい、
そうなんです。鹿児島でしたね。
遠藤兄弟はですね、はいはいはいはい、桜島出身なんです。
あ、島育ちってそういうことか。
そうなんです。はい。まあ、 噴火でですね、はいはい、100年ぐらい前に繋がったからですけども、はいはいはい、一応島になるわけですよね。
桜島ね、
はい。はい。で、弟は、もう言わずと知れた遠藤康人さん、ね、ガンバ大阪の、はいはい、まあ、今回ワールドカップには選ばれなかったですけども、うんうんうん、2014年まではもう、バリバリの日本代表の中心としてですね。
はい。
で、こちらびっくりしたのがですね、弟の康人も同じ環境で育ってワールドカップに出場したし、うん、桜島からは8人の J リーガーが出てる。これ初めて知りましょうか。で、場所は関係ない。一からでも頑張れば J リーガーになれると、子供たちに勇気を与えたということで、はいはいはい、ちょっと候補の方がいたらですね、ちょっと大分取りにいたという
もう、はい、青互いします。
そうそう、はい、青互いをしておこうかなと思うんですけどもはい、はい、本当に遠藤さんですね、本当に息に何度も来ていただいて、うん、それで息子少年サッカークラブはなんか今回高校生世代とですね、
そうそう、
戦って創価大附属の2年生チームと当たったりとかですね、うん、そんなんして戦って結構いい試合をやられたりとかしてるみたいなので、うん、息のサッカー熱がどんどんこれから上がっていくんじゃないでしょうかと、
うんね、J リーガーが出るかもね。
そうですね、というところでですね、うん、実を言うと、あと、5分ほど残ってるんですけども、うんうん、
いいよ、いいよ、いいよ。
はい。どうしてもですね、
はいはい、
お前、息これ関係ないだろうって言われるのはもう100も承知の上ですね。
まあ、あの負け方だと思いますね。
はい。語っとかなきゃいけないのは、ワールドカップの日本代表が発表されまして、こちらもちょっとご紹介も言わなくても知ってるよっていう方がほとんどかもしれないですけども、うんうん、ゴールキーパー、川島選手、
ね、
東口選手、うん、中村康介選手、うん、中村康介選手は元アビスパだったので九州にゆかりがありますね、うんうんうん、で長友選手、はい、東福岡高校でございます、はいはいはい、牧野選手、はいはい、吉田麻也選手、今回長崎県出身としてですね、はいはいはいはい、で酒井宏樹、酒井豪徳選手、うん、庄司選手、うん、遠藤選手、うん、上田選手、上田選手は熊本出身ですね、うん、で長谷部選手、
はい、
本田圭佑、
はい、
まあプロフェッショナルといえば圭佑本田という、はいはい、で乾選手、
はい、
香川選手、
うん、
山口ホタル選手、うん、原口選手、宇佐美選手、
うん、
柴崎選手、
うん、
大島亮太選手、
はいはい、
そして岡崎選手、
はい、
で鹿児島の大迫勇也選手、
うん、
で武藤選手ということで、この23人なんですけども、
はい、
まあそっちから感想を言うとですね、
はいはいはい、
まあメンバーを見る限りどう考えても、うん、この前月焼き場でやったスリーバックというシステムをやるためのメンバーなんだろうなというのがまず一つで、まあ、実を言うとですね、くしくも、今、J2 で周囲を走る。
はい。
もしかしてこれ流れる頃で落ちてるかもしれないんですけど、大分取りに行ったら全く同じシステムなんですね。
なるほど。
で、一言で言います、
ええ。
そんな月焼きまでできるシステムじゃないよと。今、世界の流行ではあるんです
けど、はいはいはい、そうね、聞きますよね。
3-4-2-1 っていうシステムなんですけども、うんうんうん、世界の流行であるんですけども、やっぱりですね、ちゃんと綺麗にパスが回せないと勝てないシステムで、うんうんうん、カバーリングがちゃんとしてないと勝てないシステム。
なんかそれこの前の試合を、はい、言ってるみたいな感じですね。
もうおっしゃる通りですね、もうカバーリングができないところ、
そうね、
疲れて突っ込まれたところをこかして、PK だの、フリーキックだの取られて、点を取られ。
フリーキックでも3人フリーになってたけどね、
そうなんですよね。で、ちゃんとパスを回せなきゃいけないというパスが回らずに、攻撃が、どん詰まりになるというですね。そんなところが、
あれ、さあ、雲行きが、雲行きが。
ちょっとディスってますけども、まあ、
今月っすよ。
そうなんです。で、初戦がですね、コロンビア戦になるんですけども、6月の、6月の、19日ですね、うん。日本時間6月の19日の21時なので、ね、まあ、今これを聞いてる時点ではもう2週間を切ってるような状態になってるのかなと。
そうだよね。
はい。ワールドカップの開幕が6月14日、前日、福山先生の誕生日ですけど。
そうですね。
カレンダーに言う
やっと子供たちが覚えてくれました。
あ、なるほど。福山バースデーという声で書いてますけども、はいはい、6月生まれ福山先生の周りで多いっておっしゃってました、
ね。はいはいはいはい
はい。はい。ということでですね、なんかちょっと、ワールドカップの話もしつつですね、うん、これからちょっと僕は、調整をしながらですね、深夜型に切り替えて、
なるほど、なるほど、そういうこと。
はい、行こうかなと。
本来だったらね、現地からの中継がある予定だったんですけどね。
なかなかちょっと、もろもろの。
4年後にじゃ
あ。はい、カタールからの、はい、カタール今回冬なのでですね、4年後。
そうなんですね、
やるとしたらですね。
あ、そうです。
はい、まだカタールは、本決まりでは、
あ、そうそう、みたいですよね、
はい。ないかもしれないという話なので、はい。ということで、ちょっとサッカーの話で無理やり持っていってますけども、はいはい、まあ、 ワールドカップ期間中もですね、J2 は、
うん、
は
い、やってますので、
はいはい、もしよかったら、日本人のサッカー見たいなって方は J リーグ。ね、なんとですね、ダゾーンと Facebook が組みまして、
はいはいはいはい、
このワールドカップ期間中の J2、J3 の一部の試合が Facebook で無料で見れるということになっておりますので、もしトリニータの試合が選ばれた際ではですね、
なるほど、
よかったら、
まあ、お知らせしますよね。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今週のニュース終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。